皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年8月29日にミンフィーネットで発表された歴史・伝統文化ふるさとで見た新風の現象という内容です。それではお聞きください。歴史・伝統文化ふるさとで見た新風の現象。ジャン・ファールン第6項の草加入魔の説に新風についての記述があります。私の故郷で数十年前、祖母が20代の時に村の女性の A さんにある日突然新風の現象が現れました。以下は祖母の口述を整理したものです。 A さんの姑が死んで、姑は A さん夫婦と一緒に暮らしています。村人は、 A さんは計算高い人だな、姑に粗末な飲食しかあげていないのに親孝行していると見せかけるため姑に良い服を着せていると言っています。姑もそれが分かったようで、長年菜園の仕事をして毎日 A さん夫婦と子供たちが食事をしてから帰宅するようにしています。そのようにして何年か経つと、姑はますます痩せて、息子にどこが悪いのかと聞かれても姑は何も言いません。冬場のある日、 A さんは突然気が狂いました。村人の家を一軒ずつ回って、勝手に台所に行って水がめから冷たい水を汲んで三口飲み、それから茶碗を洗い、その家の年配者にひざまずいて、〇〇さん、あなたの家の水は私の心をきれいに洗ってくれた。ありがとう。義理の父に親孝行していないのは大きな過ちなので、村中の家々の冷たい水を飲んで心を清めるようにと、天上の神が私に罰を与えました。私は間違えました。村人に許しをもらえなかったら、私はずっとひざまずいて起き上がりません、と言いました。村人は、許してあげる、と言うと、A さんは起き上がって、次の家に行きます。A さんは裸足で、髪も古代スタイルに結って、白い一重を着ています。村人は、綿入れの上着を A さんの体に羽織ってあげても、A さんに断られ、神は自分に罰を与えて、暖かい服を着せないのだ、と説明しました。家族が A さんを病院に連れて行こうとしても、数人の男性でも A さんを捕まえることができませんでした。その日、A さんは裸足で一重を着て、村のすべての家を回って、各家で冷たい水を飲んで、ひざまずきました。最後の家を出てから自宅に帰って、おいしい麺を作って、両手で義理の父の前に捧げました。家族全員が食べ終わったら、A さんは残り物を食べ、以前、義理の父に残飯を食べさせたのは間違っていました。今から償います、と言いました。冬の夜は暗くて寒いのですが、夕食の後片付けをしてから、A さんは家を出て、村中を歩き回り、疲れたら干し草の中で寝て、日が昇ると家に帰って、庭を掃いたり、食事をしたりして、何事もなく家事をこなしました。農村では、冬に村人の家畜がよく盗まれますが、A さんが白い服を着て、村中を歩き回っているため、泥棒も怖がって、その村に行かなくなりました。春になると、農作業が始まります。A さんは肥料を担いだり、畑を耕したりして、以前は汚いからとしなかった農作業を今は全部しています。しかも他の家の手伝いもして、誰も彼女を止めることができません。仕事がない時、A さんは気が狂ったように走り回り、雨が降ろうと雪が降ろうと、夏の猛烈な日差しの下でも、天気が悪ければ悪いほど、外に出て走り回ります。村に乞食が来たら、A さんは乞食を家に招いて、 食べ物をあげます。このままではまだ気が狂ったとは言えず、A さんは自分に対してとてもむごいことをします。冬に裸足で雪の中を走って、切れた足の大きな傷口から血が流れ出て、雪に赤い足跡を残します。石のように固く凍った道端のロバの糞を拾って食べ、誰も彼女を止められません。食べながら、肉団子だ、おいしい、と言います。馬や牛などが尿をするのを見ると、A さんは尿を両手ですくって飲みます。村人は彼女をかわいそうに思って、家畜をできるだけ牛小屋に入れて、室外に出さないようにしています。家族は A さんを部屋に閉じ込めるのですが、どうやって鍵を開けたのかわからないのですが、鍵をかけたばかりで振り向くと、A さんはもうドアの外に立っているのです。太いロープ、鉄製チェーンで縛っても、A さんは部屋の外に出ることができます。美味しいものをあげても、A さんは食べずに犬にやります。このような風天になっても、筋が通ったことを話す時もあります。旧正月の時、椅子に座って、二人の息子から口頭の礼を受け、息子たちに良い人間になる道理を話すのですが、とても理にかなって筋が通った言葉でした。毎日身につけている白いズボンと白いシャツを A さんが洗う光景を誰も見ていませんが、しかしいつも真っ白で少しも汚れていません。A さんは畑仕事などの服を汚す仕事をしているのに、とても不思議です。このように3年間気が狂っていました。ちょうど3年前に異変が起きた日の午後になると、A さんは急に正常な状態を取り戻しました。水を沸かして入浴し、以前の服に着替えて靴と靴下を履きました。自分で髪を少し切って元通りの髪型にしました。村人は皆、A さんが正常に戻ったら、義理の父の幸せな生活も終わり、また残飯を食う羽目になるのでは、と言いました。しかし、A さんは義理の父に対して、気が狂った時期と同じように優しく扱いました。親孝行するだけでなく、誰に対しても以前より優しくなりました。昔、ロバの糞を食べたり、馬の尿を飲んだりしたことを覚えていないか、と聞かれても、彼女はただ微笑んで、少しも怒ったりしません。文化大革命の時、ある日の夜、A さんは祖母の家に行って、3日後にたくさんの人がお寺を破壊するが、お宅の息子に行かせないでください、と言いました。結局、お寺を破壊した人たちは、家に帰ったら様々な病気になって、リーダーは犬に噛まれて狂犬病になり、10日もしないうちに死んだそうです。私が生まれてから A さんの家に遊びに行ったことがあります。夏場のある日、A さんは私の母が作った餃子を食べた後、もう食事を口にしなくなり、3食には水だけを飲みます。数日後、両親は私を連れて A さんに会いに行くと、A さんは前回会った時と変わらず、顔も特に痩せたりしていません。昼食の前、A さんは、これで失礼します、と言って、自分の寝室に戻りました。それは、私が A さんを見た最後でした。中秋節、旧暦、8月15日の翌日、A さんは、眠りの中で安らかに他界しました。A さんの経歴を、私はずっと忘れられません。人が何の前触れもなく精神異常になり、また前触れもなく突然自然に治るのは一体どういうことなのかを理解しようとして大学時代に何度も図書館に行って調べたのですが、答えが見つかりませんでした。ファールン言の創始者、李光羲先生が書かれたジャン・ファールンを拝読して草加入魔の説を読んだとき、やっと心の中の謎が解けました。草加入魔によると、A さんは 新風の一例かもしれないと思います。A さんの経歴は、地元では怪談として伝えられていましたが、当時は情報発信が遅れていて、メディアに取り上げられることもなく、その伝説を聞いても信じる人が少ないかもしれません。そのような人を自分の目で見ることができ、ファールンダーファーの中で謎の答えを見つけることができて、私は本当にとても幸運です。もちろん、仏法は人を再度するためのものです。常人の疑問に答えるためのものではありませんが、万事万物は仏法の中から答えを見つけることができます。これこそ仏法の奥深さと偉大さの表れなのです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。